こんばんは。9時からね、スタンド FM ね、さあちょっとお話をさせていただきたいと思います。はい、今日はね、NHK で私たちがよく子供の頃に見ていた のっぽさんっていうね、すごい背が高くて、スラッとして、チューリップハットをかぶって、無言でね、いろんなものをね、作ってくれる、おじさんといいますか、そういう人がいたの、ご存知の方いらっしゃいますかね。はい。のっぽさんってね、スタジオで、いろいろね、ものを作るんですけど、で、まあ、子供向けの番組なので、私たちが、見て楽しいような工作をね、いつもなさるんですよね。で、それを、こう、ライブでね、作られるので、ちょいちょい失敗したりとか、なんかくっついてなかったりとか、なんか、こう、予定と違うものができたりとか、そういうなんかこう、イレギュラーなことが発生したりとかもね、するんですけど、まあ、それも含めて、なんか、のっぽさんってお話ししないんですよ。なので、そのお話ししない中でも、のっぽさんが何をしようとしてるのかとか、何を伝えようとしてるのかとか、何ができるんだろうとか、そういうものをね、すごく、子供心に、ドキドキワクワクしながら見てた、思いがとてもあります。で、まあ、のっぽさんのやってることを、まあ、天の声で、まあ、上からね、お姉さんの声の人が、いろいろこう解説をしてくれたり、まあ、アシスタント的な、なんていうんですかね、被り物のなんかこう、よくわからない感じの被り物の、あれ、名前なんだっけ、茶色い、どーもくんみたいな、どーもくんじゃないですけど、いるんですよ。で、いつもね、お手伝いするんですけれども、のっぽさんって、お話をしないっていうことの中にね、何ができるんだろうとか、何を言いたいんだろうとか、なんかちょっと失敗しちゃったんだなとか、まあ、あるいはどういうふうに、これが、出来上がっていくんだろうっていう、そういうね、なんか子供にとって、とっても大切な、要素を、無言で、制作をする中でね、まあ音楽は流れてるんですけど、のっぽさん自身は言葉を一切ね、発しないで、ただ黙々と作ったり、踊ったり、その作ったもので遊んだりするわけですよ。で、そののっぽさんは最終回にだけお話してくれたんですね。なんか、喋っちゃった、みたいな感じで。次はね、なんかワクワクさんっていう人に変わるんだよ。だからもう、これでみんなと、さよならだよ、みたいな、そういう、なんかこう、お話をね、次の方にバトンタッチすることをね、ちゃんと言葉で伝えてくれました。で、のっぽさんはね、もう今から、3年ぐらい前にお亡くなりになってらっしゃるんですけれども、本当にね、若い時からもうお年を召して、まあ、でもすごい姿勢のいい方なのでね、もともとダンサーの方で日劇とかでね、ダンスをするような方だったので、スタイルもいいし、足も長いし、姿勢もいいし、で、時々ね、ステップ踏んだりとか、踊ったり してくださってたんですけれども、なんかその、あんまりね、その、ワクワクさんほど、ワクワクさんほど上手じゃなかったような気がするんですよね。割とこう、雑っていうか、作るんですけれども、そんなに、あまり上手じゃないっていうか、それでもその、私たち子供から見てると、時々なんかその、くっつけたものが落ちたりとか、本当はくるくる回るはずが止まっちゃったりとか、なんかその、イレギュラーなことが起こったり、で慌てて、こう、パタパタっとつけちゃったりすると、それがなんかポロンと落ちたりとか、すごく丁寧に、制作してるっていうよりは、本当になんか子供の制作、もう私たち、小さい目線で見てても、なんかダイナミックに、くっつけたりなさるので、緻密に、かえってね、緻密に、作業されると、私たちからすると、すごい、自分にできそうにないっていう感じになるんですけど、なんかすごく大胆に、作業、まあ、工作されるわけですよ。で、その、ものづくりの、こう、勢いが、すごくあるんですけど、ある意味、そこまで丁寧じゃない、ですよ。それが、多分、私たちが、こう、小さい目線でね、見ていても、大胆に自分のやりたいようにやっていいんだよって言ってくれてるような感じがして、なんかワクワクさんのテレビ見たからこんな絵描いてみようかなとか、なんかそういう、その自分にもなんかできるんじゃないかなっていう気持ちにさせてくれるものをね、作ってくれてたような気がします。で、ちょいちょい壊れちゃったりするんですけれどもね、でもそれも、別に、壊れたっていいんだよっていうような、そういう、おおらかな感じで、壊れちゃったから、その怒るとか、そういう感じでは全然なかったんですね。で、なんか解説のね、お姉さんが、まあ、声優さんだと思うんですけれども、今日はのっぽさん何作るのかなとか言いながら、こう、のっぽさんはその声と掛け合いで、なんか表情でね、いろいろ、こっちにおいで、これを作るよ、みたいな、そういうね、ジェスチャーをしてくれるんですけれども、私たちは言葉があるのでね、何々をするよとか、これでこれを作るよって言ってしまうと、もうその先が見えてしまうんですよね。じゃあ折り紙で兜作るよとか、その鶴を作るよっていう風に言われちゃうと、もう出来上がった鶴だとか兜だとか、そういうものを連想して、それを待つんですよね。でものぽさんは言わないので、何ができるんだろうかって思ってもワクワクしながら見るわけですよ。で子供を、まあのぽさんってね、子供のことを子供って言わない、小さい人って呼んでたってよくね、言われてるんですけれども、まあその小さい人はとても素晴らしい能力があって、ものすごいこう、なんていうんですかね、大人が思ってるよりうんと頭も良くて素晴らしいんだっていう、自分たちよりもっと素晴らしい小さい人たちなんだって、ただ小さいだけなんだっていうね、すごく尊敬して、小さい人たちのことを、まあ、子供って呼ばないで、小さい人って言ってくれてたんですけど、まあ、ね。なんかその、のっぽさんの理屈で言うと、その、大人の人のことも、その、尊敬して言わないと、大人どもみたいになっちゃうって言うんですよね。だからその親御さんとかお子さんっていうみたいに、その子供っ とか、まあ、大人どもとか親どもとかではなくて、小さい人っていう、まあ、ね、大人に対して小さい人っていう風にね、ちゃんと呼んでくれてたらしいんですけれども、なんかすごいあったかいね、感じがします。子供のことを、なんて言うんですかね、子供っていう、こう上から目線で見ないで、小さい人として、まあ承認ですよね。小さい人として、一人の人間として、みんなね、こう、スタジオの子供たちに対しても、小さい人って、テレビの向こう側の子供たちのことも小さい人なんだっていうふうにね、すごい敬意を持って、伝えてくれてたらしいんですね。それで、その、無言でやるっていうことが何が作られるのかなとか何が出てくるんだろうとかのっぽさんは何を言いたいのかなとかそののっぽさんは今作ったものがちょっと壊れちゃって悲しいのかなとかそういうことをね表情で伝えるんですよね。そうすると子供はその時に何を得るかっていうとその何ができるんだろうかっていう想像力。ね。それと、その、あ、のっぽさんは今悲しいのかなという、共感力。で、あと、その、のっぽさんは、こういうものを作るんじゃないのかなっていう、まあ、想像力と共感力。そして、まあ、のっぽさんが伝えたい、ことを感じ取る、その、汲み取るっていうことですよね。まあ、観察力。そして、その、何ができるのかっていうことに集中する集中力。だから子供にとって観察、集中、そして共感、想像みたいな、そういうものをね、無言のうちに、なんか、小さい人たちが、そういう能力があるから、それをね、フルに発揮してほしいって思っておられたみたいです。はい。だから、その、のっぽさんの、その番組、NHK の番組は、できるかなっていうね、歌をね、できるかなっていうね、歌をね、が流れるんですけれども、本当に何ができるんだろうっていう、その歌しか流れないんですけれども、で、解説のお姉さんが、なんか、時々、あ、こうなったね、ああなったねっていうふうには言うんですけれども、のっぽさんの行動を絶対先回りしないんですよね。で、私たちがその想像することを待ってくれてる。そして、その共感したり、集中したり、ね、そういう私たちの、その、見ている側の心の動きを、その書き立ててくれるっていうか、何にも言わないのにですよ。だから、無言でね、あれだけ人気があって、その、みんなをワクワクさせて、何ができるんだろうっていう、その、見入っちゃうんですよね。子供ながらに。まあ、子供って言っちゃいけないんですけどね。小さいながらに、のっぽさんの番組を、こう、見ちゃうんですよ。もう集中して。まあ、今で言うと、まあ、ピタゴラスイッチとか、ね、すごい仕掛けがあって、その、例えばビー玉とかボールがどこに飛んで、どういうふうに転がっていって、どんなふうになるんだろうっていうのは、あれも誰も解説しないですけれども、ただそのビー玉とかボールの動きを見てるだけなんですけれども、その先どうなるんだろうとか、すごい集中してみたり、想像力を働かせてみたり、ああ、こんな風になってるんだっていう風にね、なんか、こう驚いたり、ものすごくこう、無音じゃないな。その、解説がないにもかかわらず、その、受け止める気持ち、心っていうか想像力って言いますか、そういうものをね、すごい書き立ててくれている、ような番組の構成だったと思うんですね。で、のっぽさんの意図するところは、やはり小さい人たちっていうのは、 とても能力があるから、自分がお話ししなくても、ちゃんと自分たちのこう、心とか頭の中で考えて理解してくれるだろうというね。その、無言なのに、子供っていうかまあ、小さい人とコミュニケーション取れるっていうのがね、ほんとすごいと思うんですよ。だから、私もよく、その、電車とか、そのお店屋さんで、泣いていたりとかするお子さんに、刺さってアンパンマン、下手くそですよ。でもアンパンマンを書いて、紙にね、書いて、ちょっと見せると、泣き止むんですよね。もうアンパンマンは最強かなと思います。はい。まあ、それで、まあ、私も、アンパンマンとバイキンマンと、あと食パンマンとカレーパンマンとドキンちゃんと、を、なんだっけ、ぐらいは書けます。あと、ロールパンナちゃんも書けますし、メロンパンナちゃんも頑張れば書けます。なので、別に上手じゃないですけど、そういうものを、こう、一つ書いて喜んでくれたら、その、まあ、子供って言っちゃいけないですけど、そこのね、泣いているお子さんに、例えば、バイキンマンを書いてあげるとか、ドキンちゃん書いてあげるとか、食パンマンさん書いてあげるとかするとね、もうワクワクするんですよ。子供の目が生き生きするって言いますか、え、次は何書いてくれるのみたいな。で、指さしてカクカクとか言ってるんですよね。だから、やっぱり、もっと見たい。もっと書いてほしい。そういう、こう、赤ちゃんなりのね、信号が送られてきて、別に私、その赤ちゃんに必死に語りかけているわけではないんですけど、ちょっとそういう紙をね、渡してあげるだけで、まあ、赤ちゃんって言ってもね、小さい赤ちゃんはね、それ手、本当に紙とか握れないですからね。赤ちゃんって言っても、まあ、1歳とか、ね、ちょっとこう、はい、はい、はいから歩くような感じになってきて、まあ、手で紙をね、こう握れたりとか、ね、持ったりすることができるような、年代になってる赤ちゃんだと思うんですけれども、そんなに、もう、生まれたての赤ちゃんとかだとね、ちょっとアンパンマン意味わからないと思うんですけれども、その、何も言わなくても伝わる、何かその、自分が作るもの、書くものに、集中して、なんていうんですかね、お子さんたちって見てくれるんですよね。で、何ができるんだろうっていうのは、すごくこう、ワクワクとした感じでね、見てくれてるんですよ。だから、ワクワクさんはそれをとってもよくご存知だった、もともとね、昔からご存知だった、だと思うんですね。なので、その、言葉を発しないでも、お子さんたちにはちゃんと伝わるんだ。だからみんなが子供って言ってるけど、そんな上から目線で接しちゃいけないんだっていうね、そういうポリシーが終わりになったみたいです。で、なんかお父様が本当に、小さい頃からノッポさんのことを本当に尊敬して、一人の人間としてお育てに、死ぬまで、そういうふうにお育てになられたみたいです。で、お母さんは普通のお母さんで、ガミガミガミガミ。いろいろおこごとをね、いう普通のお母さんだったみたいですけど、バランス取れてるなと思うんですよね。すごく褒めてくれるお父さんと、ダメダメっていうようなね、なんかそのお母さんと、やはりその、プラスとマイナスが、私本当バランスってとても大事だなって思っていて、まあ、この世っていうのは必ずプラスがあればマイナスがあって、 陰があれば陽がある、だから必ずお昼があったら夜がある、まあ、地球に住んでれば必ずそうですよね。光があれば影がある、必ずその正反対のこと、プラスの反対はマイナスだったり、陰の反対は陽だったり、そういう、なんていうんですかね、夏と冬、春と秋みたいな、そういうこう、裏返しのものっていうのはとても、地球上にはあると思うんですよね。で、そういうことを多分、よくご存知だったのかなって思ったりします。で、その、バランスがとても大切だから、言葉を発しない代わりに何かそこから得るもの。だからマイナスですよね。言葉を発しないっていうのは普通のテレビとは違いますよね。そのマイナスの発想が子供たち、子供たちって言っちゃいけないね。小さい人たちに、マイナスだけど、そこからプラスに転じていくもの、能力をすごく、よくご存知だったのかなって思います。話で言葉で説明してしまうと、もうそれは完結してしまうことなので、結果を見せないで、その過程を無言で見せていくというね、そののぽさんのやり方っていうのは、今そういうことをね、踏襲する人って本当に少ないと思うんですけれども、ぜひね、なんて言うんでしょう。これからね、今子育てされている方もいらっしゃると思うし、これからね、お子を持つ方もね、いらっしゃると思うんですけれども、お子さんじゃなくても、例えば部下の方にでも、言葉でたくさん伝えるよりも、何かしらその、無言の伝達っていうことで、何かしらもっとこう、伝わるものって、あるんじゃないのかなって思います。まあ、目は口ほどにものを言うと言いますので、ちょっと睨まれたりとか、笑いかけられたりとか、言葉を発しなくても伝わるものってあるんじゃないのかなって、すごく思います。はい。で、焦っていろいろお話しすることって、この頃多いんですけれどもね、いろいろな場面でね、コミュニケーションが大事と言われてますけれども、逆にそのコミュニケーションが言葉に頼りすぎている部分もあると思うんですよね。例えばなんか、お母さんが編み物してるとか、おばあちゃんがその裁縫してるとか、そういう時ってあまり言葉いらないと思うんですよね。黙々と何かを作ってたり、何かに集中している大人を見て、なんていうのかな。私たち子供の頃って、何をどうやってどういうふうにしてるんだろうっていう、そういう、こう、好奇心いっぱいに、その作業を見ると思うんですよね。だから、いろんな場面でね、もちろん口で説明しなければ、言葉で説明しなければならないことってたくさんあると思うんですけれども、もうのっぽさんはね、亡くなられてしまったから、のっぽさんがね、またそうやってこういうふうにするといいよっていうふうにはね、おっしゃってはくださらないと思うんですけれども、でもそののっぽさんが残して、まあ私たちは本当ライブでのっぽさんを見ていたので、本当にタイムリーにね、同じ時代を生きれたというか、今となってはね、もう NHK の伝説のできる方だと思うんですけど、今もまだビデオとかね、ネットで見れるんじゃないのかなと思うんで、で、決して上手な作品じゃないんですよ。なんか、わけわかんないもんが出来上がっちゃったりとかするんですけど、もうそれも OK なんですよね。なので、 みんなが作りたいって思うもの何でも作っていいんだよっていうような、なんかそういうもすごい自由なこう発想を肯定してくれるようなのっぽさんでした。なので、のっぽさんをね知ってる方も知らない方もね、まあ知らない方はね、ネットで見ていただけるといいなと思うんですけど、あ、ヨハンさん、こんばんは。ありがとうございます。できるかなの、はい、そうです、そうです。できるかなのね、お話を少しさせていただいているんですけれども、私はタイムリーで、拝見してたので、まあ、小さい頃ね、ずっと見てました。なんかわけわかんないもんよく作っておら、いらっしゃったと思うんですけれども、時々なんか、最終回、最終回でね、お話しされましたよね。はい、はい、ポーストライ。ああ、もうね、チューリップハットがね、その、トレードマークだったですよね。で、ちょっとパーマかかってたのかな？なんかくるくるした毛がね、若い頃はチューリップハットから見えてたんですけれども、ダンサーさん？一撃のダンサーさんだったってご存知ですか？だからすごいスマートだし、その足長いし、ね。実は毛がなくて喋っ、あ、そうなんですね。じゃああれはカツラだったのかな？私もそこまで詳しくは知らないんですけれども、なんかダンサーさんだったっていうのは、どこかで見たような気がします。だからこう、最後ね、なんか、ちょっと踊るんですよね。番組の最後の時にね。でもカメラ引いちゃってよく見えないんですけれども、やはりその、なんでしょうね。まあ、その人となりも、まっすぐな方なんだろう、まあ、頑固な方なんだろうなって思うんですけれども、小さい人たちのその想像力とか、そのスポーツが好きな人、芸術が好きな人、ものを作るとか、その何かしらこう書くとか、いろんなことをすごく応援してくれる、あ、授業で見てたんですね。おー、すごい。ああ、いや、本当にね、あれはちゃんと子供のことを考えてお話をしないで、ものを作る、何ができるのかなっていうことを、そう、集中させて、想像させて、共感させるっていうね、そういうことがちゃんとできている、番組だったらしいんですけれども、確かに、みんな何ができるのか黙って見てますよね。本当に。無言劇のような。まあ、なんかお父さんが、すごい尊敬するお父様が、チャップリンがすごい好きだったから、そういう無声映画とか、そういうものの影響をすごく受けてるという、ね、無声映画だから本当に自分で想像するしかないですよね。あ、タイムリーでね。はい。そうですよね。嬉しいな。そういう方がいらっしゃって。はい。もう大好きでした。はい。で、その、ワクワクさんになってからもね、次の番組になって、ワクワクさんになってからも、うん、見てたんですけど、ワクワクさんの方が器用なんですよね。ノップさんの方が、ちょっと不器用。かなり不器用ですけど、なんかね、お作りになるので、子供って言っちゃいけない。小さいながらに、あんまり上手じゃないっていうのはわかるんですよね。ワクワクさん知らないですか？のっぽさんのね、番組の最終回に、これからワクワクさんとゴロリがやりますよ、みたいなね、なんだっけ、番組紹介？バトンタッチみたいなね、番組にありがちな。で、その紹介をするのに、初めてお話になったみたいなんですけど、ワクワクさんは、メガネかけて、 物作るんですけど、そうです、そうです。喋った回にワクワクさんとゴロリが、次僕たちが バトンタッチします。よろしくお願いします。みたいな感じで、出ておられたような感じですね。はい。そうなんですよ。はい。で、まあ、コミュニケーションね、とても大事って言われる時代になったんですけれども、でも、コミュニケーションが、取りやすくなってしまって、例えばメールでも、LINE でも、メール来ました。え、メール？はい、メール。メール、私ですか？なんか、音が鳴りましたか？うん。まあ、私たちはね、メールも LINE も、お話も電話もできる、まあ、時代になりましたので、まあ、LINE 電話とか LINE メールとか、うん、コミュニケーションツールがね、すごくできたからこそ、その、相手の、うん、例えば表情とか空気とか、そういうものから、想像したり、共感したり、集中したり、その相手を観察したりっていうことがね、簡単に言葉でできちゃうようになって、要はその、眼力っていうか、表面上の言葉のやり取りはできるんですけれども、その、心のやり取りっていうものが、希薄になったようなね、そういう気がします。はい。なのでね、今日ね、お話しした、のっぽさんのことなんですけど、私たちは、その、目に見える、ものから、感じ取ったり、共感したり、想像したり、あるいはその、集中したりするっていう、その心の作用ですよね。意識のレベルですよね。で、その、見て感じる。そういうこう、空気感を感じるっていうね。はい。そういうものをね、なかなか忘れがちなんですけれども、多分そういう、見て、自分の中で、心で感じて、自分の中で、どういうもんなんだろうっていうことをね、決定づけていく。あるいはその判断していく。そしてその相手がどうなんだろうっていう、その思いばかるっていうか、行間を読むとか、そういうことがね、だんだんできなくなってきているので、その、ちょいちょいね、のっぽさんの無言劇を思い出して、お話をしなくても、その感じ取れるもの、その様子から伺い知れるもの、空気感ですとか、その雰囲気ですとか、そのシーンに、こう、流れる、まあ、なんていうんですかね、感情ですとか、そういうものを、たくさんね、経験する方が、ああ、いえいえ、そんな、わざわざ、なんて優しい人なんでしょう、ヨハンさん。そんないちいち、ご報告してくださってわざわざすいません。ありがとうございます。共感力とかね、想像力とか、そういう集中力とか、そういうコミュニケーション能力、言葉での能力以外のところをね、私たちはすごく、のっぽさんがいなくなってから忘れちゃってるんじゃないのかな、と思ったりしています。なので、その何かしらこう、まあ、無声映画を見てね、感じ取るっていうこと もういいのかもしれないんですけど、そうではなくて、その誰かしらのね、その仕草やとか、その、誰かしらのこう態度だとか、まあ、そういうもので、あ、この人はこういうふうに今思ってるんだなとか、あ、ちょっとなんかすごい嬉しさがはみ出てるなとか、そういうことをね、ちゃんと汲み取ったり感じ取ったり想像できたりする、そういう気持ちをね、忘れないようにしていきたいなって思います。はい。動物ってそうでしょ？その言葉じゃないじゃないですか。もちろん、カラスの言葉とか、絶対なんか言ってるんですよね。鳥とかはね。うん。必ず、その、山鳥、山鳥とか、まあ、四十からとか、小柄とか、目白とかね、来ますけど、まあ、オスの方がすごい、綺麗に鳴くんですよ。で、メスはギャーギャーみたいなね、ちょっと下手くそなんですよ。単発しか出さないんですけど、そういう、こう、メス鳥の真似をすると、オス鳥はすごい綺麗に一生懸命鳴くんですよ。ウグイスもそうですし、もう、ちょっとね、聞いてますよ、みたいな返事をね、するんですよ。そうすると、一生懸命泣いてくれるんですよね。だから、コミュニケーションはもちろん、声でのコミュニケーションはあると思うんですけれども、いや、本当にその、泣き声すらない人たちっているじゃないですか。ね、人っていうか、動物もね。もちろん、鳴き声はあるけれども、そんなに、人間みたいに、わわにゃにゃ、会話をしてるわけじゃないです。それでも、喧嘩した後に、まあ、じゃれ合ってんのか喧嘩した後に、もう仲良くね、隣同士で寝てたりとか、ね、普通に、こう、ちゃんと仲良くできるんですよね。言葉がなくても、動物って。人間ってめんどくさくないですか？はい。言葉があっても、うまくいかないのが世の常ですよね。だから、その、言葉に疲れた時は、言葉がなくても伝わるよっていう、ね、伝えることはできるよって言ってくれてるのかもしれないし、例えば元気がなくて言葉が出なくなっちゃったとか、その喋る気持ちになれないとかいう時もね、ちゃんとその様子を見て寄り添ってくれるお友達だとか、ね、ご家族だとかがきっといてくれると思うので、そういう言葉ではない部分のコミュニケーションも、上手になっていければいいのかなと思います。はい。まあ、のっぽさんのね、はい。思い出ですけど、まあ、のっぽさんはね、本当に私たちの、子供時代、子供って言っちゃいけない、小さい時のね、思い出の中の、本当に共通のね、人として、心にね、残ってると思います。本当にお話ししない人なのに、ちゃんと心にね、残ってる。それは、やはり私たちの心がたくさん、のっぽさんのことを感じ取れた。で、教わっていた。何かをこう、教えてもらっていたからなんじゃないのかな、と思います。いつもね、明るい色のね、服を着て、くれてましたけれども、はい。私もね、話長くなるな。いろんなね、カラフルの色のね、お洋服をね、のぽさんしょっちゅう着てくれてたと思うんですよ。割と、青とか水色とか、ね、オレンジとか、そういう、ビビッドなね、色の、お洋服、衣装をね、いつも身につけておられました。決してね、黒とかグレーとかではなかったでしょ？皆さんのご記憶にあるのっぽさんって明るい色をね、 いつもお召しになってたと思うんですけど、まあ、子供のその色彩感覚とか情操教育の上で、そういういい色、明るい色、素敵な色を素敵だって思える、そういう情操教育、色彩感覚っていうのも養って、くれてたと思うんですね。はい。まあ、私、その、女王の教室の、怖い先生。はい。いらっしゃいますね。天海祐希さんが演じられて、世の中の学校教育に一石を投じたと言われる、女王の教室ね。あれ名作ですよね。今有名な、あそこに出ている女の子たち、すごい有名な女優さんにね、皆さんなってますけれども、ね、天海祐希さんが演じておられた先生、実際のモデルなんですよね。モデルの先生いらっしゃるんです。小学校のね、先生で。で、その先生は、私はとてもよく、まあ、可愛がっていただいたというか、今でも可愛がっていただいてるんですけれども、尊敬する方なんですが、あんな黒い服ばっかり着てなかったとすごく憤慨なさってました。とても絵が、まあ絵もそうですし、もう何でもできる。まあ小学校の先生ってね、絵も描けるし字も上手だし、ね、賢いし、まあオールマイティじゃないとできないね、職業なので、まあね、児童心理とか、まあ本当に大変だと思うんですけれども、その小学校のね、先生をなさっていたので、毎日ね、綺麗な、ワンピース。天海祐希さんが着ているようなね、そんな、割と丈の長い、足をチャラチャラ見せるようなんではなくて、長い丈のワンピースを、それぞれもうほんと虹色のように揃えて、毎日日替わりで着てたと。で、週末にクリーニングに出して、でまた着てたというね。それだけこう子供たちが素敵な色だなって思うようなものをね、毎日ね、着ていましたというふうにおっしゃってました。はい。なので、天海祐希さんが真っ黒い、服をね、ワンピースもかっこいいですけどね、ずっと着てるじゃないですか。テレビ、番組の中でね、ドラマの中で。すごいね、憤慨されてました。私あんな真っ黒なね、お洋服着たことないわって、おっしゃってましたので。はい。それぐらい、やはり子供って言っちゃいけない。その生徒さんのね、まあ、児童さんですね。小学校の児童さんを前にして、すごく、先生という立場でね、相手を尊重して、色彩的にも、いい影響があるような、お洋服を選んで、目に触れるようにしてたと。まあ、教育者たるもの、そういう、なんていい先生なんだろうって思いますけれども、教育者たるもの、やはりそういう細かいところまで、児童のね、クラスのみんなに、ちゃんとこう、配慮して、お洋服にまで気を使って、らっしゃったんだなっていうのはね、それはやっぱり言葉で説明できるものじゃないじゃないですか。今日はね、先生はビタミンカラーのオレンジを着ていますとかね、そんなこと言わなくても、そんな解説はしなくても、先生のお洋服は今日は黄色で、今日は黄緑でとか、ね、今日はピンクでとか、今日はクリーム色でとか、ね、そういう子供たちが感じることを大事にされていたんじゃないのかなと思います。まあ、のっぽさんもね、本当に子供たちって言っちゃいけないんだけど、もう小さい人たちが、感じ取れる、心っていうものを大きく育てるために、 ああいう番組をね、ずっと無言で貫いて、くださってたのかなって思うとね、本当にほんわりした気持ちになります。はい。で、のぽさんってね、ひらけぽんきっきの、台本も書いてらしたみたいで、できるかながね、亡くなったっていうか、もう終わっちゃった、終了した後も、ひらけぽんきっきの、ひらけぽんきっきはガチャピンとムックでしょ？あれって多分、なんだろうな。まあ子供向けの番組ですよね。で、ガチャピンとムックの、要は台本をね、よく書いてらしたっていうことなので、芸術ができるムックと、運動がとてもできるガチャピンと、そういう、なんていうんですかね。お互いに、全く違う分野だけど、とっても尊敬し合ってるんですよね。ピアノ弾いたりとか、ね、スポーツしたりとか、そういう、全く別の部分で活躍する、そのガチャピンとムックが、すごく褒めるんですよね、相手をね、ちゃんと。わあ、すごいね、って言って。だから、相手が、芸術で素晴らしいかろうが、自分は好きなことをするガチャピン。で、ガチャピンがすごい、スポーツが上手だと、またムックもびっくりして褒める。なんかお互いに違うけど、尊重し合えるっていうかね、そういう関係性を、見せてくれているのかなと思いますし、その芸術が好きでも、スポーツが好きでも、自分が好きなものをすればいいんだよ、というね、そういうメッセージも、されているのかな、と思ったりします。はい。まあ、のっぽさんのね、思い出っていうところから、のっぽさんがね、その台本を書いていたという、ガチャピンとムックまでね、お話が飛びましたけれども、小さい人の教育ってね、とても今学校の先生もそうですけど難しいと思うんですよね。でもやはりその上からうるさいとか黙んなさいとかなんかそういうねことを上から言われるとなんとなくムカッとするじゃないですか。立場の上の人から言われるとね。でも、決してね、小さい人たちのことを立場が上っていうふうにのっぽさんは思ってなかったみたいなので、お願い形式でね、おっしゃってましたね。なんか、人にね、物を頼む時のように、小さい人にも話しかけてたというね、敬意を払うっていうね、それは、自分よりも、うんと若い、小さい人であろうが、ね、同じ年の人であろうが、後輩であろうが、人に対する敬意っていうのは、とても大事になさってたんだろうな、っていうふうに思います。はい。何も語らないけど、たくさん語るよりも、多くのことを、見てるね、私たちに残してくれたのっぽさんなんじゃないかなと思います。もう今はね、まさに天国からね、こう何も言わずに自分の番組を見ていた人たちが親になって日々、ああでもない、こうでもないって子供にね、怒ってたり、イライラして怒鳴ってたりするのをね、多分こう苦々しく見ておられるんじゃないのかなと思うんですけれども、やはりこう待てる大人になりたいなと、いくつになってもね、そういうこう間というものを、大事にできる、大人にね、なっていきたい。まあもういい大人なんです。いい大人っていうかもう老人なんですけどね。はい。 いつまで経ってもなかなか未熟者でね、すいません。今日はね、のっぽさんのね、思い出を、はい、ちょっと語ってみました。はい。なので、小さい人たちに接するときも、敬意を持って、ね、自分たちより優秀なんだということをちゃんと自覚して、いやー、あれぐらいの時の記憶力の素晴らしさってないですよ、本当に。もう、小さなことまでちゃんと聞き逃さず聞いてますし、で、それをちゃんと自分の頭の中で考えてますしね。いや、もう、ものすごい吸収力ですよ。ペラペラになるでしょ？日本語もね。こんなに難しい言葉なのに。だから、その記憶力とかメモリとか、ものすごいものを持ってるんだと思います。はい。年々再々ね、もう二十歳過ぎる頃から、なんとなくこう、もうちょっと、覚えてたのにな、とか、ね、それが10年単位でどんどんあれあれってことになってくるんですけれども、でもその代わり私たちにはね、その経験値というものがね、残っていくので、そういうなくしていくものの代わりに、ちゃんと貯金していけるものも溜まってくるので、ね、たくさんの経験をした、たくさん、年々再々、たくさんの経験をしながら、まあ、小さい人、あるいは後輩、ね、後に続く人たちに、いいものをね、伝えていけるような先輩であり続けなければならないと思いますし、まあ、そういうね、行間を読める、空気を読める、人間で居続けたいなと、まあ、なかなかね、難しいことですけれども、行間を読んで、空気を読んで、相手の表情から何かを汲み取れるような、そういう、心をね、持ち続けられればな、と、のっぽさんをね、思って、今日はね、少しお話をしてみました。はい。皆さんもね、のっぽさんの思い出って、あると思うんですけど、まあ、そうだな、平成の人くらいまでなのかな、のっぽさん見てたのって。多分、いろんなところでちょこっとね、出てたり、こう、今でもね、映像で見れたりするので、ぜひまた、見たことがないわっていう方はね、のっぽさんってどんな人だったのかなっていうのを、見ていただければね。って。こういう人いたんだっていうふうにね、思ってくださると、またそこで何か感じるものがあればね、それは亡くなった後でものっぽさんが皆さんに何かを伝えてくれてることなんだと思います。はい。じゃあね、今日はこの辺で、失礼いたします。皆様がお幸せでありますように、合唱。